Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めましてこんばんは。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、僕と生年月日が2日しか違わない、そんな素敵なお友達吉川明武さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。2人してですね、この3月で50歳になるわけですけども、彼は少年ばりに好奇心旺盛で、そして探求心にあふれててですね、いろんなところにフットワーク軽く出向いていくという素敵な男です。それとともに自分磨きに余念がない、すごくマルチな人です。そんな彼の素敵な人生ストーリー、どうぞ最後まで今日もお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
すごい好きかな。とりあえずやってみよう。よくぶつかる。お金私出すからここに置いて、引っ込み思案。何もサポートなかったで。あれは嬉しかったな。勉強できるんや。一行で、はい、いいです。弟子入り？喋れなまずいやん。それを乗り越えたら中国人になったわ。ええ経験させてもらったけどな。
FM G
G 聞かせて、あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは吉川明武さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。吉川明武です。
早速、お名前の漢字の方をちょっと言ってもらって。
吉は吉に、で、三本川。明武っていうのはややこしいんですけれども、秋は聡明の聡っていう字なんですよ。耳辺にカタカナの葉書いて、ムー書いて、下に漢字の心。で、竹っていうのは建設の建、建てるっていう字書いて、秋竹って言うんですけど、これは今まで誰一人呼んでもらったことないです。
ないね。
保険書にすら総研って書いてありました。
そうなんや。
そう。吉川総研さんどうぞ。
おもろい。ニックネームは？
今は、基本的に、っていうか、まあ、秋竹って呼ばれてること多い。
そうね。
そうやな。
ニックネームっぽいもんな、そっちの方。
そうやな。これ、坊さんみたいな名前やから。
そんな自分の名前は好きですか？
それ最初子供の頃はなんかわけわからんかったけど、今は他にあんまりない名前やからすごい好きかな。あ、
生年月日を。
1971年3月19日。
北斗2日違い。
2日違い。
ということで。
そう。ほぼため。
ためですね。2日ためですね。
2日。
現在の家族構成。
現在嫁さんが1人。2人男やね。1人。で、長男長女子供2人ですね。
ね、はい、4人家族で。
はい。
現在の仕事、
訪問のマッサージリハビリをやってるんですけど、 この仕事に就いたのがもう25年以上前ぐらいかな、うん、で自分で開業して15年ぐらいになります。
長いね。
そうやね。
じゃあもう完全にフリーで。
そうそう、今一人でやってる、ね、うん。
なんか仕事の他に活動とか。
活動ってのはないけど、特に俺はまあ自然が好きやから、季節を感じる遊びなり、その場所へ行ってそれを感じることをしたいっていうことかな。
フットワーク軽いし好奇心の塊やもんね。
そうやな、
基本ね。
なんでもとりあえずやってみてあかんかったらやめるっていう。まあ昔はなんか目悪いからできへんかなって思うことが結構多かったんけど、途中から、まあ、とりあえずやってみようと、うんうん、ね、悪でもやってみてあかんかったらやめたらいいやん、うん、できたらもうそっから楽しもうやっていうスタンスに変えたかなっていう。そうやな。
ちなみに目の方はどんな感じで？
前に座ってる人がぼんやり見えるぐらいで、顔とかはもう全然見えない。歩いててもよくぶつかるっていう感じ。視力、
いつぐらいまでまあまあ見えてた感じ？もともと、
いや、生まれつきの病気やから、うんうん、で子供の頃はもうちょっと見えてたと思うねんけど、多分二十歳ぐらいからどんどん急に進んできたかな。
今もちょっと進行形みたいな。
進行形、進行形、
うん、ちょっとずつ。んじゃあ、
そうそうそうそう、
なん、うん、そんな吉川昭武くんの、これまで歩んできた人生をちょっと振り返ってみたいなと思うんですが、
はい、
出身地は
大阪市の。実家はね、もともと深井橋やって。
深井橋か。
そうそう。うん。なんもほんまこの近所やな。
近くやね。
うん。
生まれた頃の家族構成。
父親、母親。母親方のおばあちゃんが一緒に住んでて。うん、で、二つ下の弟。五人家族ね。
ご両親、お父さんはどんなお仕事をされてたんでしょう？
父親はね、最初ずっと20年ぐらい毛糸屋をしてたんですよ。だけどやっぱり、だんだん時代とともに手作りっていうのがなくなっていくから、うん、そういうのっていうのは売れなくなってきて。
職人さん？
うん、違う。ただ単に毛糸打ったり、フェイト打ったり、糸打ったり。ただほんま手芸屋さん？
家でやってはった
ん？うん、市場。
あ、市場でね。
だ昔は市場あったやんか。
あったあった。
その市場の一角を借りて、で、母親の名前がしずこっていう名前やんけど、うん、で、それをか、取って、しずやっていう名前。
日本的でそういうのが一番こう時代とともにこう、うん、なくなっていく業種よね。
そうやな。だから結局それではもう食っていかれへんから、うん、途中で東武市場って近くにあんねんけど、うん、そこに朝4時頃から行ってアルバイトで3時間ぐらい働いて、これから自分の店の仕入れに行って、うん、商売やってたな。
すごいね。
そうやな。それが多分今の俺らぐらいの年代から、そう思ったらすごいなと思ったな。
じゃあそのお母さんはその携帯屋さん手伝うみたいな感じで。
そうそうそう、二人で。
ご両親は仲良しですか？
仲良しやな。
今
でもよう散歩行ったり。まだ母親はパートでちょこちょこ仕事行ってるけど。
あ、本当に？
うん。
へぇ、すごいお元気で。
そうやな、まあ、73かな、うん、にしたらまあ元気やよな。
おばあちゃんはもう子供の頃に亡くなりは
った。亡くなってんけど、子供の頃にその父親がさっき言ってた毛糸屋さんが流行りへんから、家、うん、にお金がないと。で、おばあちゃんを一人養うお金もないって。
うん。
で母親のお兄さんがいてて、うん、そちらへ引き取られることになって、
うん、
もう一番悲しかったのはそのおばあちゃんが、お金私出すからここに置いてって、
あ、
もう子供心にそれが一番覚えてて、
それは悲しいね。
悲しい。だからおばあちゃん一人食わしていかれへんぐらい厳しいねんなっていうのをその時つくづく感じたな。
それで何歳ぐらいの時？
小学生ぐらいな。
低学年ぐらい。
低学年とか高学年ぐらいやったんかな。
それは辛いね、うん、なかなか。
そうやな。
おばあちゃんのことも好きやし。
好きやし。で、いつも小学校から帰りに、その親戚のおっちゃんのとこ行ったら、2階の窓際に座ってるから、手振って、
う
ん、宿題やりやー言われながら。
へー。そうか。
それがおばあちゃんの一番悲しい。でも、すごく鮮明に残ってる思いだな。
兄弟は、弟くんが一人ということで、どうですか？仲良しですか？
いや、あんまり交流ないね。
今は。
今は。 まあだから、同じほら、盲学校の狭い中で二人おったら、やっぱり嫌やん。
まあ嫌やね。
どっちかやったら多分、俺より弟の方が嫌な気持ちは多いんやと思う。
ああ、弟くんも視力悪いんだ。
弱視やからね。
同じ病気なん
や。同じ病気やな。両親悪くなく、俺と弟が悪いっていう。
性格的にどんな子供でしたか？
あ、引っ込みじゃん。
マジ？
引っ込みじゃんやな。やっぱり、小学校とかで見えへんやん。誰がどうとか。
うんうんうん。
だから、声かけにくいから。
いつから盲学校、視覚支援学校に来たか？
中3の時の担任の先生が、盲学校の寄宿舎の先生とたまたまお知り合いやって。で、俺の成績で、お前高校行かれへんやろ、的な。で、盲学校があるから、一回見学行くかっていうことで、で、弟も一緒に見学行って、あれ、夏前かな ?6 月ぐらいやったかな、もうみんなそろそろ受験勉強の話しだすやん。そんな、俺じゃあちょっと無理やなと思いながら考えてて、で、まあそういうとこで、盲学校の話出してくれたから、ね、行こうかなっていうことで。
もうそれまでは結局普通学校やったから、やっぱりハンディもいろいろあるし、今みたいな統合教育的なものも。
全くない。
全くないから。
ほったらかし。
ほったらかしやから。
そうそうそう。
それは引っ込みじゃん、あるよね。
せなぁ。ろっくに勉強もできんし、例えば国語の時間に漢字テストがあって、勉強していっても、問題を黒板に書きはんねん。だ俺覚えとっても問題が見えないから。
全然やな。
そうやねん。最初に先生が一つだけ言いながら書きはんねんか。それだけ書くねん。
聞こえたやつだけ。
聞こえたやつだけ。あともう書けんもええわ、みたいな。そうやな、
だすごいね。昔はそんなあれやってんね。
何もサポートなかったね。
すごい。
あ、でも一人だけ中学の社会科の先生で、俺が見えへんっていうことを理解してくれはった人がいてて、その先生は、あらかじめ黒板に書くことを紙に書いて俺に渡してくれはんねん。で、それをやっぱ俺はそのままもらって何もせえへんかったら失礼やから、それを家帰ってちゃんと自分のノートに移しとってんな。だけどやっぱ他のクラスの子からしたらなんでお前だけそんなもらおうねんなって。
まあ、ええ、小引き的な感
じ。楽すんなよ、みたいなな。
思うわね。
分かれへんから、そんなに、担任の先生も俺の目のことをみんなにわざわざ言えへん、その時代って。
時代はね。
そうやね。だからその先生だけそういう風に俺が困ってることを理解してくださって、サポートしてくれたから、さすがそこは勉強して答えなあかんやろ、いうことで、その時の社会だけは頑張ったな。あれは嬉しかったな。あ、球技が一番嫌やったな。特にソフトボールな。
見えへんがな。
見えへん、全然見えへん。
全然見えへん。
やのにショート行けとか言うの、お前はった。俺
一番
ショートだね。そうだよ。まあ、ええか、一番もっとショートのポジションに前行ってさ。あとバレーボールとかな。空中飛んでるからさ。
全く見えへん。で、まあ、中3で、その、視覚支援学校、盲学校に来て、やっぱり全然世界が違った。
そうやな、まあ、まず勉強。
どんな印象、その、自分以外に見えてへん人とか、全く見えてない人もいてるわけや、真っ暗な人。
そうやな。別に、なんていうの、特にびっくりしたとかはなかった、俺。なんか逆に心強い的じゃん。
安心感というかね。
そうやな。で、なんかこう、無理しなくていいっていうか。で、あ、勉強できるんやっていう。今までは、どうあがいても勉強できない。
したくてもでき
ない。したくてもできなかったけど、あ、ここでは勉強しようと思ったらできるんやっていうことに気づいた、初めて。あとするせえん、俺の問題。
そう。まあ言うたら、興味関心のあることに対して、こう、勉強していけるもんね、しようと思ったら。
そう。教えてもらえるし、ノートが取れるということが嬉しかった。
そしたら、そのあたりから、今の秋竹とか積極的な感じ。
そうやな。
なっていって、友達もどんどんできたり。
そうやな。でもすごい、気楽に折れるのが楽しかったな。
それは一番、こう、気持ち的に楽よな。
そうやな。あ、そうそう、普通学校おるときに、俺出席番号23番やったら、3のつく日に本読み当てられたりすんねん。3、13、23。23なんか最悪、絶対俺から来るもん。
23番やから。
そうやん。うん、23日に例えば国語なんかあろうもんなら、もうその始まるとこを から全部覚えていくねん。
暗記して。
暗記して。読ま、見えないから。
うん、そうやな。読まれてもな。
うん。その授業に臨んで、ずれられたら終わりや。3やから今日、23やから俺からクリアや思ったら、はい、じゃあ今日3の人から行きますね、と。おいおい、もう終わりや、と思って。ほんならもう、ずれて当てられたら、俺1行読むのにめっちゃ時間かかんねや。何分とかかかってまうから、1行で、はい、いいですって言って。まあ、もう読まされたらもう終わり。
なるほどね。しかも記憶、あの、暗記していたやつ全然
役立たない。そうだね。
まあそういうストレスとかも全くなく、もう学校ではね。
そうそうそうそう。教わっても別にそれはな、それで構へんしさ。うん。
で拡大はしてくれるし、
あ、そうだよ、まだ見えやすいしな。
ほんでその中学からもう盲学校のいわゆる普通科にもうそのまま行って、
あ、そうそうそう、
もう楽しく学生生活も送りの
勉強せんとずっと野球とか柔道とか陸上とかそんなばっかりやってたな。 あと筋トレ、体動かすのが好きやったから、あ、休み時間になったらすぐ下のプレールームっていうのがあって、うん、なんかそこで柔道の練習したりトランポリンで遊んだり、うん、腕立て伏せしとったり、
ああ、
もうそんなばっかりしとったな。
あんまり勉強せんとね。
特に勉強せんと。できる環境やのに。
できる環境やのに手に入れたのに。
そう。
高校出てからは。
高校出てからその盲学校の
ハリキューマッサージの。
ハリキューマッサージの
方に進んで。
そうそう、3年間
で資格を取り。
う
ん、
そうな。そこは頑張って勉強したぞ。
あ、した。
そこはさすがにやっぱり仕事へ直結するっていう意識がかなりやったから、
こんな仕事は嫌やのになと、そんなんもあんまり思わず、
そうな、逆にやりたいと思ったな。
やりたいと思った。
おお、あの人の体勉強するのすごい楽しかった。
あ、へえ、あ、それはいいね、うん、もう取っかかりがそれやったらすごいいいよね。
そうやな、うん、
でまあ3年で卒業して、
これもう俺働くんかと思った時に、うん、なんかまだ足りひんやろと思って、
うん、
でもうちょっと勉強したいなって思って、
うん、
で理学療法士のなるか中国に行くかってこう自分の中で2つ選択肢があって、理学療法士は多分視力的に今後しんどいやろうなと思って、
う
ん、
そうやな、
うん、でも中国へ行って針の勉強しようと。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
秋田家ちょっとこの辺でね、ちょっと思い出に残ってる曲とかを一緒に聞きたいなと思うんやけども。
中国におるときに、留学してたときに後輩が、その時流行ってた曲を持ってきてくれて。
あ、日本から。
そうそうそう。それがクラスの夏の日の1993。
うん。
あれをもう中国におるときにすごい聞きまくってたんで、すごく印象に残ってるんで、ぜひ。
わかりました。そしたら、曲紹介のほどお願いします。
クラスで、夏の日の1993。
その素肌、そのセクシー、超高層ビル走るハイウェイ、あ、銀色のプール、ざわめく街を切るように君は飛び魚になった。ドラマティックに Say yeah yeah love、ミステリアスに So all tight、 こんなに一緒にいたのに、 1993 恋をした、 Oh 君 日の君に服の上からは測れないね、色っぽいジャミ、僕の視線を避けるようにいてね、意識してしまう、スキャンダラスに Say yeah yeah love、 ダイヤモンドに総合体、宝の山だよ全てが。 99 Street ジェラシーさ、oh、 君に夢中、僕には合わない人だと思ったら、今日からは、oh、 とんでもない不思議な気分に戸惑う。So all time、 こんなに一緒にいたのに。
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中から Be Happy、
よろしくお願いします。
中国へ行って針の勉強しようと、
うん、
でそこでたまたま盲学校の先生が以前中国に行かれた先生とつながってたんで、うん、そこへつないでもらって、
うん、
3月卒業して、うん、で8月に俺は留学するんだけど、
うん、
その間ずっとそこへ弟子入り、神戸の新開地、
うん、
にその先生開業してあったから、うん、そこまで通って、毎日その中学の基礎を勉強しに行ってて、でそれと並行して中国語も週2回中国人の先生のとこへ、あの個人レッスンを受けに行って、
あ、受けに行って、
そうそうそう、名方喋れなまずいやん、
そらそ
らさすがにさ、
へえ、で8月に中国語を渡って、
そう行く前っていうか行く前からちょっとドキドキしだすやん、やっぱり、
うん、
ねえ、行く前日に、明日の今頃って俺どうなってんやろって、すっげえ、
あ、
今今日はまだ日本、明日は中国って、なんか、そのギャップを想像するだけでもうちょっとビビっとってんけど。
一人で行った
ん？いや、その時に一緒に全盲の人二人、
うん、
で俺一人、
うん、
俺が二人デビューする、行けるんかって話。二人は短期間の留学で病院の方に留学されて、
うん、
俺は一年ちょい寄るつもりやったから大学の方に入って、それから付属病院の方に行くつもりで行ったから、
あ、それ中医大学みたいな、
そう、天津中医学院付属学院、
あ、っていうところにちゃんと入学、
そうそうそうそうそう、留学生として、
ああ、うん、じゃあそこでもまた友達ができたり、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
あ、もう最初はちょっと不安もあったけどすぐ慣れて、
そうやな、最初はね、さすがにあの朝起きて目覚めに中国語のでかい声を聞かされた時にはもう帰りてえと思ったけど、そうやな、それとあれや、食中毒、
あー、
最初きつかったね。
ああ、そう。
水と油が合わないのと、うん、で行ったらその梅酒っていうの、白い酒って書くねんけど、
うん、
それが多分40から50度ぐらいあんのかな、
うん、
それで歓迎会を友達らがしてくれたんはええけど、そんなん飲まされたら俺もう酒弱いのに、うん、腹壊すわ、そこそれで食中毒になるわで、ね もうあれ多分4日ぐらいトイレから離れられへんかって。
そんなひどい。
ひどい。もうベッドに寝てないよ、夜も。ずーっと座りっぱなしで。うわ、俺留学これで終わりやなって思いながら、もう帰らなあかんと思ってたな。
それぐらいもうひどい。
ひどかった。でも偉いもんで、それを乗り越えたら中国人になったわ。もうどんな不衛生なもん食べてもお腹壊さなかったし、
人間の適応力ってすごいね。
すごい、ほんまにそう思うわ。
今の方が腹壊して
る。腹壊してるな。またまた日本帰ってきてよかった。
結局その中国何年いた感じ？
結局1年半ぐらいかな。伸ばし伸ばしで。
で、ずっと勉強。
大学におるときは、午前午後の講義があって、うん、で、ずっとその中医学の最初ずっと基礎医学的なことから。
うん。それは全部中国語じゃない？
全部中国語やで。
そんなんようついていけんな。
その時は通訳の人がついてんねん、最初。
あ、最初はね。
そう。それがまた下手くそな通訳だよな。
何言ってるか分からへん。
分からへん。だんだんね、慣れてきたら、もう逆に医学用語だけになるから、聞き取りやすいね。最後の方はもう通訳外して、もう先生とやり取りできるぐらいになるから、
へ
ぇ、その方が楽しかったな、っていうの。学院が終わって、病院へ行ったら、この実習があるんやんか。
うんうん、
病棟へ回って、針打って回んねんけど、
うん、
向こうは、その、脳卒中の人に針を打って、もう急性期から針打つね、頭に針打ったり。
へ
ぇ、昔田中角栄脳卒中になったやん。
うんうんうん、
その、病院に治療に行き
あ
ってん。
あ、天津学院の。
そうそうそう、そこの院長に治療してもらってんねん。
ああ。
そういう、ええ経験させてもらったけどな。
次回へ続く。
次回へ続く。
捕まったんや、あれ。警察に。お坊さんか犯罪者。探しててんけど、ないねん。あかんねんけどな、もうそこに食べてしまって。俺の自信になってた。果物もしたくなってきて。朝2時に起きて、取りに行く。今を大切にしていく。浮かんできたら消す。作ってる自分やねんか。あ、まただからしたいなと思うな。うん、それが自分やっていうこと。まだまだやれよ。感謝の気持ちをご報告に参ります。
Well, all is a FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き吉川明武さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So